ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて太陽さん、
はい、
今回ですね、信頼関係編の4回目ですね、
はい、
4回目は、取引先との信頼関係を築くというお話です。
はい、
はい、
取引先ですね、
はい、まあ
こう無駄的な言葉で言うと社友とかね、
社友、
うんうんうんうん、なんか それを含めたこう信頼関係ですね、うんうんうん、でなぜかというと、そのこれは教会のモットーでもあるんですけれども、一度お付き合いのあった方と会った会社と長く付き合うっていうのが、うちのやっぱりね、考え方で、これだから取引先もそう、うちの話ですけど、取引先もそうだけれども、講師の方とかもね、そうなんですよね。うん、でもあの重要なのが何かというと、なあなあではいけないと。やっぱり会社対会社なので、きっちりね、
締めるところは締めてと。
でうちはほらホテルさんとかもそうですよね、関係が、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、関係性を作っていくと、パレスホテルさんであったり、はい、まあ、ガジョエンさん、それから帝国ホテルさんとか、
ね、はい、
あとは、まあ、経団連とか椿山荘とか、
は
い、いろいろありますけどね、うんうん、そうするとやっぱり頑張ってくれたりとかね。
そうですね、うんうんうん、
で僕なんかあったのは、そのだからはっきり線引きをするわけですよ、うん、で仲良くなっても会社対会社なので、一回ね、これどっかのホテルであったんですよね、まあホテル名は言わないです、
はい、う
ん、でちょっとね、お弁当に不備があったんですよ。
あらら、う
んうんうん、虫が入ってたんですよ。
あらら
ホテルさんなんですけどね、はい、でお客様がホテルの人にまず行って、うん、ホテル側からこっち側に話が入って、うん、でホテルの方がこうお弁当代全部タダにさせてくださいって言ってきたんですよね、うん、でその時僕とっさに出たのが、それはあのお互い商売なのでダメですよって言って、うん、はい、で結局着地はそのお弁当代引いてもらって、そして、その方にあの菓子折りをね、ホテルなんてあるじゃないですか、うんうん、はい、を出していただいて、うんうん、でホテル側から謝罪で、こちらからも一言ね、あのなんか報告ありましたけれども、ね、はい、あの不備があったようで申し訳ございませんと、その人は気にしない人なので全然って言って、うんうん、いうふうに言ってくださったんだけど、やっぱりそういうふうな関係性あると、向こうもなんかうちにその何かあった時にこう頑張ってくれたりとか、うんうん、例えばね、実際あった話が、あのボールペンを忘れてたんですよ、届いた荷物を開けたら、でどうすべかっていう時に、うんうん、そこのホテルはあれだったんですよ、あうちのホテルのボールペンを用意しますって言って、はい、でそれもお代はもうあの格安にしておきますんでって言って、全員人数分ね、手配してくれて、ホテルの名前が入ったボールペンを出してくれたりとかね、やっぱりそういうような関係性を築くっていうのは非常に重要だと思うんですよね、はい、だからその正義から外れてはいけないっていうふうにね、いうふうに僕のその中でね、
はい、
あの線引きというのをしてるわけですよね、うん、だからその長く付き合うんだけれども、なあなあではいけないし、うんうん、その正義から外れたらそれは当然 ね、
そうですね、
申し訳ないけれどもって、うんうん、一回は注意をするけれども、はい、続くようだったら、ね、いきなりバッって切るっていうことはしないですけれども、徐々にちょっとお取引をこうやめていくような方向性っていうのが、まあやっぱりね、僕も何回かやっぱり経験しましたよ。今まであった中で、例えば一番大きかったのは、こうあやちゃんなんて何年入社だっけ、
2017ですかね、うん、
僕は99年から入ってるから、当時はほら PC だって一人一台 目指せっていうような感じだったんです。全然なかったんですよ、 PC が。
そうなんですね、うん、
でウェブなんかもまだね、第一世代みたいな感じの、はい、本当にそんなような感じの時代だったんで、うん、だからね、その会社で使ってる文房具とかも 取引してるところの営業マンが来てみたいな、その人にボールペンとかあとバインダーとか、
はい、
その事務用品ですよね、とかをこう入れてたんですね、ずっとこう何十年の付き合いで、まあ、小さい会社だったんですけれども、でそれがやっぱり訪問販売なので、定価がわからないですよ。でそこに付け込んで、訪問販売のこれはメリットデメリットでもあるんですよね。そのこう商談してそこで値段が決まるんで、でその商品に合った、ね、あの前回も言いましたけど、合った価格でないと信用を失うっていうふうに言ったじゃないですか、びっくりしたのが、そのそういうようなやり方が立ち行かなくなったのがアスクルの台頭ですね。
そうですね。
で今はウェブだけど、昔はドーンと分厚いカタログを置いてて、でそこからこう選ぶわけですよね、でそこには定価が載ってるわけですよ。で全く同じものが定価の5倍とかね、
そんなに違ったんですか。
女性社員がそれを見つけて、これってえっいくらじゃないですかって言って、うちこんな値段で入れてますよっていうのが発覚するようになってね、で口頭注意が2回続いたかな、でも全然体質はやっぱ変わらないんで、でお取引をこうやめたみたいな。
そうだったんですね。
徐々に徐々にね、でやっぱそこはやっぱ最終的にはなくなっちゃいましたね。
そうですか。
うちだけじゃなくて何社かやっぱりそういうことをやってたみたいで、でそういう不正義っていうのはやっぱりダメなんですよね。で残念ながらその何回も注意しても変わらなかったと。そこ値段がこうね見える世界で、今ネットでも全部調べられるじゃないですか。 それは立ち行かなくなっちゃいますよね、とかね。であとはその講師の方でもやっぱり今まで何かねこう仁義から外れたねことをされると、やっぱりそれはだから、いやあれは仕方ないよ、教会さんの判断はそれが正しいと思いますってお客様から言われるぐらいのね判断であればまあしょうがないというふうに思うんですよね。だからそこから ずれたことをしてはいけないというようなことです。であと最近でもちょっとあったのがね、その DM の関係でね、ダイレクトメールでのトラブルですよね。でまあちょっとそこは会社名は言わないですけれども、そのなんていうかね、トラブルを起こしてその問題っていうのはあることだと思うんですよ。でもあった時のやっぱり対応ですよね。ここを外しちゃいけないのが、うちから5分ぐらいの会社なのに、その来たのが次の日のお昼ぐらいっていうね。しかもそのなんていうんだろう、自分とちょっと上の上司を連れてきて、でこの話は僕はその時無門塾だったんでいなかったんですけど、対応した人のその社員のね報告を聞いてたら、いやあのその上には全く伝わってなかったようでっていう、で事の重大さを分かってないとか、あとは隠蔽癖ですよね。でちょっとそういう問題ではないので、役員クラスの方に話をちょっと通していただかないとって言って、であれでしたね、あの本社はまあ地方にあるんですけれども、まあ新幹線であの来てくれはしたんですけれども、やっぱりちょっとそういう体質の会社とは、うちもちょっと個人情報の関係があるんでね、で最終的に何かあったら、うちがお客様に対して申し訳ありませんって言って、やっぱこう表に出さなきゃいけない案件になる、なってくるんで、そう、そこはね、まあことなきを得たんですけれどもね、その問題は。まあ、そういうこともあるんでね、付き合う会社っていうのはやっぱり、
そうですね、
その場所が近いからとかね、そういった理由で選んじゃいけないと思うし、どういう会社と自分が付き合ってるとか、その相手の会社の状況とかも、見なくてはいけないって、これは無駄学がよく言ってたことなんですけど、その付き合ってる会社も幸福にしなきゃいけないって、だから社友社友っていう言葉をよく使ってたんですよね。でまあね、人の話をしてきましたけれども、よくその付き合う人とかね、 余人を持って変えがたいという言葉があるじゃないですか、
はい、
でそれはだからイコール何かって言ったら他の人ではダメなんだと、うんうん、あなたじゃなきゃダメなのよということで、はい、これは会社でも言えることだと思うんですよね。
そうですね、うんうんうん、
御社じゃなきゃダメなんだと、
はい、
いうふうに言われるぐらいね、それぐらいの関係性をね、うん、築いていただきたいというふうに思うし、
そうですね、
はい、
う
ん、であとは会社対会社の付き合いってさっき言いましたけれども、はい、ハセディの言葉を使うと両思いでなくてはいけないと。
なるほど、
うん、さっき言ったようにそのなんだろう、お互いその幸福になるとかね、
うん
うん、そういうような関係性を築いていくっていうのがまあ重要なのではないのかなと、いうのが今回ですね、
はい、
取引先との信頼関係を築くというテーマでございました、はい、うんうん、で次回がですね、はい、5回目ですね。
そうです、う
ん、社会との信頼関係というテーマでお話をさせていただきますので、はい、次回もよろしくお願いします。
お願いします。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は、jmca.jp、jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。